しましょう。新報の裏をご覧ください。報道部の特命です。今年のところ私司会者が、今年のところ皆様が、ご覧いたしましょう。最後のところは声を合わせましょう。それでは報読いたします。詩編139編より、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の靴の見守り、
私の道をことごとく知っておられます。
言葉が私の下に登る前に、何と主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びも
つ
きません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、
私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。
私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、
そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が手紙を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に涼しいことをなさって恐ろしいことです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その想定はなんと多いことでしょう。
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
私のうちに傷のついた道があるかないかを見てご一緒に。
私を常しえの道に導いてください。
それでは祈りの時を打ちましょう。初めに私から導いていただきます。
祈ります。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたが我らをこうしてここに集わせ、礼拝の恵みに預かることができることをありがとうございます。私たちがあなたに向かって心から賛美と感謝を捧げることができるように、まずあなたの方から御手を述べ、私たち一人一人にあなたの恵みを豊かに表してくださいますようにお願いいたします。あなたはすぐ一週間も私たちを離れず、決して見捨てず、共にいて私たちが気づかない時にも、あなたは私たちの周りに砦を置き、私たちを守ってくださいました。願うは、私たちがその恵みに思いを馳せ、その一つ一つの恵みに心を決め、私たちのうちにもし傷のついた道があるか、ないか、その一つ一つをあなたに心を開いて探っていただきながら、癒されるべきところをあなたの前に出して、また罪があるならばあなたに告白して許されますように、 謝して愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは心を愛して祈りましょう。
Thank you.
座りください。それでは今日の聖書箇所はマルコの福音書の13章でよろしくお願いします。
今日の聖書の箇所は新約聖書の94ページマルコの福音書13章14節から27節です。お読みします。あらす憎むべきものが自分の立ってはならないところになっているのを見たならば、読者はよく読み取れる。ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、哀れな子は身をもの女と血の身を持つ者です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難が来たからです。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの神、選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、さあキリストがここにいるとか、ほらあそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先人を惑わそうとして印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけてください。私は何もかも前もって話しました。だがその日にはその下りが進んで、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の難所は揺り動かされます。その時人々は、人の子が偉大な力と栄光を持って雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は見つかりたちを抜き、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師の終わりの日の信心を聞きます。
皆さん改めましておはようございます。今日も聖書からイエス・キリストが私たちに残してくれた、福音のメッセージに耳を傾けたいと思っています。今日書かれているところを読んで、あんまり明るい気分になる方は多くはない。世の中暗いんだから教会来た時ぐらいは明るい話をしましょうということを思うんですが、明らかにイエス・キリストは私たちにこのメッセージを残していかれたんですよね。そして問題は、そのような暗い出来事が私たちに襲ってきても、その中にあって私たちがいかに、主の民として、キリストの民として、自分たちが自分たちらしく生きていくことができるかということなんですね。まあ、こういうことが起こるということはあらかじめ予告されていた方がいい。何が起こるか全然わからない、そんよりもあらかじめ分かっていた方が予 束してそれに心構えができるっていうもんだと思いますね。トランプ勝っちゃったね。結構トランプが勝った後でアメリカの国はそこそこ大変なことになってるんですよ。ホワイト、白い人たちが色のついている人たち、それからマイノリティと呼ばれるセクシャルの意味とかいろんな意味で弱い人々、そういう人たちに対して自分たちがこう優位に立ち、そして自分たちがこう白い人たちであるということで、こうそういう人たちをこう、圧迫しても構わないというようなですね、そういうような風潮がわーっとこう広がっている。そういう中でニューヨークの市長がですね、緊急声明を出してニューヨークシティは、マイノリティの方々の人権を守りますと、わざわざ声明を出さなくちゃいけないほど、アメリカの中ではそういう人種的っていうよりも、誰かが優位に立して、そして弱い人たちを虐げるような雰囲気がわーっとこう広がっているんですよね。やっぱりそういうのを見るとどうしてこうなってしまうのかなと思います。やっぱり聖書の教えに従えば人類は全て兄弟であるはずです。そして全て作られたものが神に愛されている、イエス・キリストにあって全ての人は救われるべきである、その各々がキリストの愛によって神の命をかけて救い出すほどの値打ちのある存在だ。これは聖書の一貫して言っている救いのメッセージなんです。ところがそれが不思議なんだけど、やっぱそういうことを忘れさせてまでやっぱりトランプっていう人を選んでしまうっていうことですね。クリスチャン新聞でも、皆さんあそこにクリスチャン新聞っていうのが毎週届いてるんですが、たまにはお読みになるといいと思いますね。キリスト教会としてそういうことをどう考えているのか、どうしてアメリカの聖書を信じると言っていた福音的な人たちがやっぱそのトランプを勝たせちゃうのかというような背景が書いてあります。で、主にポイントになっているところは妊娠中絶のことなんですよね。要するにトランプは妊娠中絶反対なんですよ。そして受胎してもうお母さんのお腹にあるうちから人は人としてね、その生命の価値が認められるべきだというのはトランプの立場なんですね、言ってることなんです。で、クリントンさんもそのことについては認めてないわけじゃないけれども、いろんな立場があることをあって立場は慎重であるべきだと、いろんな見方を受け入れるべきだってクリントンが言ってる。で、福音派はやっぱそこのところがある意味ポイントになっていて、そしてその妊娠中絶ので命を守れということでトランプの方にざーっと好評が流れたっていうような背景があるんだそうです。なるほどなと思いますけれども、でも その結果人をねアメリカはこれから4年間トップで行くわけでしょう。大変だろうなと思いますね、国として。でもやっぱりそういう時代なんだろうなと。そうでもしなければやっぱり人々は富と繁栄を手にしたい、そしてその富と繁栄を手にするんだったらああいうリーダーをこう選ぶのが得策だというふうにやっぱり国として考えて決めたわけですよ、ね。まさに今日読んでいる、この小目視録と呼ばれる、マルコ13章の苦難の日というのは決して昔過ぎ去ったことではないのだろうと思います。今日の最初に出てくる荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るようにユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は降りてはいけません、家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、そう語られています。実はこの荒らす憎むべきものっていうのは何度も登場してるんですね。かつてはアンティオコス・エピファネスと呼ばれる、イラクの王がエルサレムに 紀元前160年代に攻めてきました。そしてそのことでエルサレムの神殿の中に偶像を建てたんですね、その王が。でそのことをかつて旧約聖書は予言していました。どこで予言していたかというとダニエル書です。ダニエル書で、そのアナスに行くべき者が自分の立ってはならないところに立つ、つまり偶像が神殿に据えられるというのをダニエル書はその300年くらい前から予言していたんです。そしてダニエル書っていうのはキリストの来臨も予言している本なんですね。ちょっと開けてみましょうか。あんまり開かないでしょ、ダニエル書。ダニエルさんという人は外人さんいっぱいいますけどね。ダニエルっていうのはイスラエルの政治家で預言者じゃ、職業預言者じゃないんですよ。バビロン捕囚にあっていた時代のイスラエルの政治家で、メディアペルシャの国のバビロンからメディアペルシャに国が移り変わっていく中で、ユダヤ人の王としてです。あ、王じゃない、ユダヤ人の政治家として仕えたのがダニエルです。このダニエル書に9章のところにイエス様の来臨が予言されているんですね。ダニエル書の9章、ダニエル書っていうのは旧約聖書の1467ページです。総出レビ民神明記って歌わないと開けない人そうするとだいぶ後の方だからね、すぐ歌わないと出てこない。ダニエル書の9章の24節からのところにイエス様がいつ頃いらっしゃるかっていうのが予言されてるんです。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それが背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、至聖所に油を注ぐためである。いかにもイエス様らしい表現だね。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7州、また62州の間。これ誤訳です。君主の来るまでが7週と62週の間って書いてあるんです。これまたじゃないです。これね、ここに丸打っちゃいけないんです。7と62週つまり69週間持ってるということです。その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは断たれ、さあここ十字架ですよ、その62週の後油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が、町と聖城を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められた。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。この25節に油注がれた者、君主の来るまでが7週と62週、つまり69週間もにバビロン捕囚から解放令が出てから、69週後にメシアが現れるって書いてあるんですね。 ここに。でこの1週っていうのはよく聖書ではよくある表現で7年を表してるんですよ。 1日7年で計算するんですね。そうすると69週間だから472年だっけ、それぐらいの数字になる。で計算するとイエス様の交渉会のスタートあたりにそれがちょうど該当するんです。気になる人は計算してみて、一番最初の解放令じゃなくて本格的にエズラ・ネヘミヤがエルサレムを再建せよと言って命令出されて戻りますよね。あの時の解放令です。 そこから起算して、69×7 で計算すると、イエス様の交渉外の年が出ますというのが旧約聖書のダニエル書バビロン捕囚の時代に予言されているんです。でそこにも、争いむべきものが翼に現れるという表現が、出てくるでしょう。27節のところにね。つまりキリストの後に、争いに行くべきものっていうのが何度も何度もこう登場することになります。マルコに戻りますが、この争いに行くべきものっていうのは、これは AD70 年のローマ皇帝がエルサレムを包囲して、コッパミジンにエルサレムの町を破壊する、そして神殿もまた破壊する、そしてそこにゼウスの像を建てることだと言われています。その時には、ユダヤにいる人々は逃げろと言われています。ここのところで、私たちは一つの教訓を得ることができます。クリスチャンは逃げちゃいけないと思っている方、ああいうクリスチャンっていうとすぐにね、逃げない、負けない、いつも強く、主にあって元気みたいな、ね、そういうポジティブな生き方のイメージを持ってらっしゃる方があります。でも逃げるべき時にはきちんと逃げなさいと主は神のためにお命じになっているということ、これ今日の大事な一点です。生きるための努力をしなさいということが大事な一点です。その日には哀れなのは身重の女と血の身を持つ女です。ただこのことが不意に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だからです。そう言われています。クリスチャンが、この時は直接的には AD70 年のエルサレム破壊を指しているんですけれども、でもこの教訓は現代のクリスチャンにも当てはまります。どうしてかというと、いつの時代も争いに憎むべきものが権力を持って私たちの上に君臨するような時代というのは来るからです。その時に私たちは、まず第一に自分の身を守れと、そのために逃げろということが言われているわけですね。そしてその最中でも神様の守りがあるということが20節に教えられています。もし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選びの民のためにその日数を少なくしてくださったのです。神様は私たちが、その苦難の中を通過するときに必ず私たちの周りに守りを置いてくださる。それが今日の2つ目のポイントです。私たちは自分なりにこの時代の中、この時代の嵐の中をくぐり抜け、生きていくために、命を保つために、逃げることもまだ必要ですけれども、でもそのような時にも主は私たちが生き延びることができるように苦難の日を短くしてくださると、ここで約束されていることに注目しましょう。実際この世の終わりの出来事は、このあとずっとクリスチャンたちの上に続いていたわけですね。歴史を見てみると AD70 年に、イスラエルの国がなくなります。そしてローマ帝国の国中にユダヤ人たちは離散するんですよね。クリスチャンたちも散らされます。でそこでクリスチャンたちが信仰を持って生きていくために何度も何度も迫害を通過します。有名なのはディオクレティアヌスという世界史で習うでしょ。ディオクレティアヌスっていう有名なカエサルがいるわけですよ、ローマ皇帝がね。そのディオクレティアヌス帝の時の迫害っていうのが最も過酷なものだったと言われています。クリスチャンたちは片っ端から捕らえられて獅子の穴に放り込まれました。そして人間ろうそくのように柱に縛られて燃やされました。 そして闘技場に連れてこられて、動物と戦わせられました、まあ、そういうのをクリスチャンであるというだけでそういう目に遭う。で、人々はそれを見せ物にしたんです、まあ、そういう時代もありました。有名なネロという皇帝がありますよね。あの時代もやはりクリスチャンにとっては迫害の時代でした。ネロはですね、やっぱりエルサレムにやってきて、エルサレム神殿、エルサレムの町にやっぱり偶像を据えようとしたんですが、そうしようとした時に神にその前に神に打たれて死んでしまいました。若くして、まあ、そういうことがありましたけれども、でも多くの時代にクリスチャンたちは迫害を超えていきました。その中で彼らは祈り、神の守りを信じ、そしてその中を逃げるようにして通過していったのです。私たち今信教の自由が保障されている日本で、自分たちの信仰を守って生きていくことができています。でも時代は変わります。時代は移ります。ね、戦後安全保障条約体制が、これから変わっていくかもしれません、ね、日本も、軍隊ですかね。そしてアメリカはもう日本に、基地を出すの、今まで半々ぐらいお金出し合ってやってたんですけれども、もうそれじゃダメだみたいなことをトランプは言ってるからね。だからもっとこう軍事費がかかるかもしれない時代になるんですよ。そして自分の国は自分で守れっていう時代になって、そういう流れになっていって、若者たちが、私たちの子供たちや、孫たちが戦争に駆り出されるというような時代になってくるかもしれないわけですよね。時代は移り変わる、そして世は変わる。けれどもその中にあって、私たちがクリスチャンとしてどのように生きていけばよいのか、そしてその中で私たちがどう信仰を明かしたらいいのか、私たちはその周りを見ながらうろたえてしまうかもしれません。でもそのような迫害の真ん中で主が教えてくださっているのは、揺り動かされるなということです。今日の3つ目のポイントですね。決して揺り動かされるなということです。偽キリストが現れてもついてっちゃう、まあ、これ今の時代クリスチャンがついてくっていうのはあんまりないと思いますけどね。今も偽キリストって分かっちゃってるけど、偽キリストが現れるって書いてありますけど、今の時代もそういうのいますよね。最後はとか大川隆法とか、まあ、いろんなのが出てきます。浅川昭法とかですね、まあ、そういうのにこう入っていってしまうクリスチャンは多くはないと思いますが、やっぱりそういう人の流れ、私たちはそういう人の流れから一歩足を引きながら、自分たちが待ち望んでいる希望をいつも告白していなければなりません。困難の中にあるときにクリスチャンは、強くなります。先週見たところですけれども、すぐ 上のところの9節に目をもう一度目を留めたいと思います。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の上に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時、何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。困難な時代の中でクリスチャンは明かしされました、させられました。迫害が起こるとき、人々はその人たちを支配者、そして裁判の法廷に立たせます。そのときに私たちクリスチャンはいつも明かしさせられました。で、皆さん自分の信仰についてしっかり明かしできますか？私が育った母教会ではね、必ず洗礼を受けると証を3つ作れって言われるんですね。10分間でする証と 3分間でする証しと1分間でする証しをいつも持っていなさいって言われました。皆さんもそういうのを試しにやってみるといいと思います。どんな時でもあなた一体教会何信じてるの、あなたどうして信じるようになったの、どうしてイエス・キリストを信じて生きてるのっていう質問にこうですと1分で説明する、3分で説明する、10分で説明する、その証を用意しておくとどこででも証することができます。ただ本当にそういう用意していた証が役に立たない時も来るかもしれません。無知打たれ、総督や王たちの前に立たされ、そして彼らに対して証をしなくちゃいけない時に準備しておいた証が役に立たないかもしれません。あの時ね、アメリカで鍛冶屋さんが救われたんだって、鍛冶屋さん、そして、いい証持ってたのよ。でね、みんながその彼の証が素晴らしいからって話を聞きに来たんだって。で、彼最初救われて嬉しいからイエス様のこととかどうして私が信じるようになったかって一生懸命お話ししたんだって。ところが評判がどんどんどんどん広がって、あんまり人がたくさん来るもんだから証をタイプしてね、私こうやって救われたんですって言って相手に渡すようにしたんだって。その時うちだんだんだんだんそういう波って引いてきますよね。で、人が来なくなったの、証する機会がなくなって、で、それから何年かした時にふと一人の人がやってきて、何々さん、あなたの証素晴らしいって聞いたんで聞かせてくださいって。ところがその人なんだっけなと奥さんにね、おい俺の証だったろ、持ってこいって隣に取りに行かせました。ところが戸棚を開けてその証を持ってきたら、もうネズミがかじっちゃって、もう証ボロボロになってて、自分の証どっか行っちゃったっていう話なんです。証ってどっかに準備しといてもいつもそれが生き生きと自分の信仰を証するものになるとは限らない。時間が経ってその燃えていた信仰が薄れた時に、いや今今日そして今週この時に私は神様とこういう関わりを持っていますっていう証がないと実際は役には立たないですよね。だから前の教会で救いの証書きましたけど、でもしばらく経って読むと、ちょっと違うんだけどな、信仰的にだんだんクリスチャン成長してきますでしょ。そうなると昔書いた証が全然分かってなかったなっていうのがあるんですよ。でこれじゃあ今証できないっていうんで、またか、別に書かなくてもいいけれども、証っていうのはいつも新鮮にフレッシュに保っていないとダメなんですね。そのためには何かっていうと、今そして今日そしてこの時に神様が私にどう関わり、そしてその神様の導きの中でどう私たちが生き祈り、そして人に福音を伝え、その中で神様がいかに働いてくださったかっていう体験をね、いつもフレッシュに保っていないと、そうしないと証ってできない。彼らは人々の前に引き出されました。その時多分何を言っていいか困るだろうと思ったと思います。でもイエス様は話しなさい、話すのはあなた方ではなく聖霊ですとおっしゃいました。私たちが安心していいのは、私たちの内側に聖霊なる神様が住んでいらっしゃることです。そしてその聖霊なる神様にいつも自分を明け渡し、その方の声を聞き、その方と共に生きているならば、どんな状況の中にあっても私たちはいつも証しをすることができるんだというのです。別に話すのはあなた方ではなく聖霊ですというと、なんかこの辺から急にね、聖霊がニュキッと出てきて、ここら辺でペラペラペラペラ聖霊が喋ってくださるということじゃありませんよ。話すのはあなたの口ですよでもあなたが話すべきことはすでに聖霊によって用意されているということです。 あなたは知ってることを証しするんです。あなたは体験したことを証しするんです。あなたはあなたが知ってる神様を証しすればいいんです。それがなかったらダメだよねそれがなかったらダメだよ。人の証し聞いて、ああ素晴らしいな、本当に神様いるんだな、感動します。あの人もこの人もイエス様と出会ってこんな風に変えられた、こんなに日々の生活の中で神様を知っている、いいなと思ったら、あなたもあなた自身も神様と関わる体験をその日々の生活の中でたくさんたくさん積み上げていった方がいいです。いや、行かなきゃダメです。それができているならば、私たちは恐れる必要がないんです。揺り動かされる必要もないんです。偽キリストが出てきたって、あんなの偽物ってすぐわかります。あの、偽札ってあるでしょ？偽札。最近はすっごく成功に出てできてるそうですね。もうなかなかあの機械かけても割り出せないくらいあの素晴らしくできてるそうです。ところがあの偽札をもうピタッとこう見つける人もいます。銀行員ですよね。毎日毎日自分のものではないお札をもう何枚も何枚もこう触ってるんですよ。見て触れて触って、もうだからお札の雰囲気は分かってる。本物のお札とはこういうものだ。ピンピンのお札からボロボロのお札まで全部触ってます。そこにふっと違うある異質のものが入ってくると、あれ？と思う。そしてこれはと思ったものを機械に成功な機械にかけてみると、ブーってなるんですよ。それくらい大事なものは本物に触れているということですね。本物に触れていさえすれば、本物の神との関わりを持っていれば、本物と共に生きていれば、私たちはその本物の体験を自分の中に持つことができ、そしてその時に私たちはどんなところに惹かれていってもそこで証しすることができる。私は神様を知ってます。私の知っている神様はこういう方です。私はイエス様のことをこう信じ、こう告白します。なぜなら私はこんな中でも、こんな苦しい中でも、こんな困難の中でも、このイエス様によっていつも支えられているわけです。そのことを日々、一人一人が持っているならば、どんな苦難の日がやってきても、大丈夫だ、そう主はおっしゃいました。そして私たちには希望があります。今日は締めくくりですが、24節からのところですね。苦難の日は短く神様によって切り上げられ、やがて終わりの日がやってきます。だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。これね、実際そのように、あ、これは太陽暗くなるっていうのは日食かなとか、月も月食かなとか、星が天から落ちるって一体なんだ、星じゃなくて地球がぶっ飛ぶのかとかね、見かけのことを言ってるのか実際のことを言ってるのか、何か流星群が、落ちてくるのか彗星なのか、よくわかんないですけどね。あんまりこう考えないでください。これはいつも終末的な出来事が起こるときに使われるユダヤ的な決まり文句です。太陽が暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘が揺り動く。これはその通り、文字通りそれが起こるかもしれないし、でもそれが文字通り起こらなくても油断しないでください。こういう終時的な表現というのは聖書の中に、あります。終時って要するにレトリック、言葉のね、表現のことです。でもそれほどの大激動が起こり、その時にキリストがやってくるというのです。人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。はい、これでもう偽キリストいらないね。偽キリストは地上にいますから、 本物のキリストは雲に乗ってやっています。別に孫悟空ってわけじゃないよ。孫悟空じゃなくて、あの日オリーブ山で主が上に上げられていった時、雲に包まれて見えなくなられた。彼らを祝福しながらイエス様はスーッとあの宙に登っていかれましたね。40日人々の前で確かに私は復活したということを証しした後で、キリストは上に上げられて雲に包まれて見えなくなられた。その状態と同じように雲の中で、人々は、キリストが乗ってくるのを見るの。そして人の子はイエス様のことですね、御使いたちを送り、地の果てから、天の果てまで、地方からその選びの民を集めます。地の果てから天の果てまでということは、地上に今生きている人たちから、それからかつて死んだ人たちまでということです。全ての人たちが、主を信じる人たちがそこで、四方からその選びの民が集められる。そして彼らはキリストと共にオリーブ山に降りて、エルサレムに入場するということです。信じられる？さあ、私たちは科学万能の世の中に生きてますね。物理法則に縛られてる世界に生きてますね。でもその全ての法則をお作りになったのは神様です。ですからその全ての物理的な法則に神様は縛られません。その全ての法則をたやすく書き換えてでも、神主はこのように現れなさるでしょう。世の終わりに明らかになる救いは主イエスキリストによる救いです。世の終わりの苦しみの頂点を経て、救い主イエスキリストによる救いの恵みが私たちに実現し完成する。それを語っているのが24節以降ですね。世の終わりの時、苦しみが頂点に達する。そしてその時代はもう遠くないかもしれない。しかし地上を照らしていた全ての光が失われるような出来事が起こり、もうこの地上に何の希望も光も見えないというような国、社会になったその時に、キリストが再臨する。ダニエルの幻においても、神に逆らう獣が打ち破られ、そして主なる神様の前に人の子イエス・キリストが現れる。その支配が常しえに確立される。ですから私たちはもう一度最後に確認しておかなければなりません。この地上から一切の光が、希望が失われてしまう、それは終末ではありません。それが終末ってよく言われますね。週末にはもう人々の心から愛がついえて、希望がなくなり、みんな自己中心になり、そして、世界では争いが満ちる、そう言われています。でもそれは週末ではないんです。本当の週末とはそこに新しく現れるキリストの支配なんです。キリストが再び大きな力と大きな栄光を持ってこの地を、その時全ての憎むべき破壊者や支配、暗闇の力を打ち破って王座についてキリストの支配が始まる。それは愛による支配、誠の平和による支配、人々が全く新しく作り変えられ、そして世界はキリストの栄光に、その日を私たちは待ちなさい。その日を私たちは祈求する。その日を私たちは本当に心に映しながら、どんなに闇が私たちの周りを閉塞感で覆っても、その中にあって色の光として輝き続ける。私たちのうちには 神の聖霊が住んでいてくださる。私たちの希望は決して消えることはありません。闇が深ければ深いほど光はその中で明るく輝きます。もうじきクリスマスですね。クリスマスの光もそのようなものでした。人々が希望を失った時に神はキリストをこの地上に来させました。聖と同じように再臨もやってきます。
なんで我々がねいつも毎年毎年クリスマスをお祝いするかっていうと、それはもう一度クリスマスがやってくるからです。クリスマスがやってくるまでクリスマスもない世界でした。皆さんクリスマスって毎年来るもんだと当たり前に思っているかもしれませんが、クリスマスのない時代もあったんですよ。そして私たちがそれを祝い守っていくのはもう一度クリスマスが来るからです。本物のクリスマスね。商売のクリスマスではありません。ディズニーのクリスマスでもありません。本物のクリスマスがもう一度やってきます。その日世界に誠の光が輝く。その時まで私たちはこの地上の暗闇の中にあっても、そこからある時は逃げ、ある時は大胆に話をし、そしてある時はその光をこのようにいつの時代も明かししなければならないと主はおっしゃった。だから私たちはこのクリスマスもその光を掲げながら福音を伝えようではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたはイエス・キリストを通してこのように終わりの日の印を表されました。その日には悪しき者が力を振るい、暗闇が世を覆い、すべての光が失われるように感じられる世の中がやってくるかもしれません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる、そのような争いの中で私たち弱き人間は本当に奮いにかけられるように、心不安になってしまうことがあるかもしれません。しかしあなたはその先に永遠の救いを用意して、キリストの来臨を備えていらっしゃいます。どうぞその日が早められますように、苦難の日が短くされますように、そしてどのような中にあっても私たちが主の民としてあなたを生き生きと証しできますように、聖霊がどうぞ私たち一人一人を強くして、暗闇の時代にあっても光を輝かせる神の子、光の子として存在させてください。イエス様のお名前で感謝して祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。 せ、共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を行いましょう。
どうぞお書きください。